はい、皆さんこんにちは。 10XCCO のリッチャです。この 10XFM は 10X を作るミッションに小売チェーン向け EC プラットフォームステーラを提供している株式会社 10X のメンバーがキャリアや日々の出来事、学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今回も新入社員の方の紹介ポッドキャストを撮っていきたいと思います。今回は、3月末に、グロース本部担当として 10X 入社いただいた橋原正明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、橋原さんは、まあ、社内では橋原さんと呼ばれているので普通に呼ぼうと思うんですけど、じゃあ、最初に簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、橋原正明と申します。10X が、4社目になりまして、今41歳なんですけれども、簡単にキャリアだけをお話しすると、1社目が、ウェブのマーケティングのコンサルティング会社に入って、そこが、3年半。で、その後、新生フィナンシャルという金融の会社に入社しまして、そこで、まあ、そこもマーケティングの仕事をしてたんですけれども、そこで大体2年半かな。で、その後、これが前職なんですけれども、株式会社モノタロウっていう、資材調達の、まあ、プラットフォームとか EC をやっている会社なんですけれども、そこが、通算すると11年半、在籍してまして、まあ、主にはマーケティングを中心に仕事をしてたんですけれども、まあ、商品の調達だったり、サプライチェーンの、こう、最適化だったり、結構いろいろその EC なのでデータがたくさんあるので、そういうデータを使った意思決定で、その会社をより良くしていく、まあ、サービスをより良くしていくようなことに、まあ、注力して、そこは結局11年半、結構長かったんですけど、いましたと。で、売上自体も、入社した時が220億ぐらいだったんですけど、最後2250億ぐらいだったので、ちょうど 10X できて、満足して、まあ、ちょうどいい機会があったので、10X に入社したとか、まあ、こういうキャリアです。はい。
はい。さらっと言っていただきましたが、11年半ってすごいですね。子供が小学5年生ぐらいになるぐらいまでの間一緒。
うん
うん、はい。モノタロウの際は執行役でいらっしゃったと思うんですけど、領域的にはなんか何担当みたいな、だったんですかね。
初めの多分6年ぐらいかな。5、6年が、マーケティングをやっていまして、でその後に、まあ、小売業なので商品を仕入れているバイヤーの人たちがたくさんいるんですけど、そこの部門の責任者になって、でその後に、倉庫が増えていったので、サプライチェーンをより良くしていかなきゃいけないっていうので、サプライチェーン部門を立ち上げるみたいな仕事をして、で最後2年ほどはマーケティング部門に戻ってきて、もう一度その会社のグロースをやるみたいな、こういうキャリアだったんで、うん、まあ一番中心となっているのはマーケティングをやってたって感じですね。
なるほどなるほど。まあ、確かに11年半もいたら会社の中でやることすごいいろいろ変わりますよね、
うん。
うん。ありがとうございます。ちょっとそこで、まあ、具体的な話とかまたこの後で深掘って伺えればなと思うんですけど、最初にあとみんなに聞いてる、こう、趣味とか休日の過ごし方みたいなあたりも教えてください。
はい。社内の自己紹介でこればっかり話してしまったんで、社内ではこっちの方が有名なんですけど、週末、まあ趣味あんまないんですけど、週末今、息子の少年野球の、監督をしているので、週末はほぼほぼ、グラウンドにいますっていう状態が、もう何年ぐらいかな、多分7、8年ぐらい。
結構長いですね。
続いてまして、で、今、本当に監督をしているので、監督やったのは3年ぐらいなんですけど、なんで、こう平日も日程調整とか結構やっていて週末はほぼグラウンドにいるって形なので、こう働くことと寝ることと野球することで終わる1週間、本当にすごいルーティーン
監督業結構あれですね。副業みたいな、兼業みたいなぐらいありそうですね、うん。
もちろんその報酬ないんで、完全にボランティアなんですけど、まあ、使ってる時間は結構膨大だなっていうのはありますね。はい。
ありがとうございます。なんか、そうですよね。社内でこの前自己紹介していただいたとき、なんかほとんど野球のエピソードだったっていうので、なんか野球の人だと思われているっていう感じ、うん。社内もきっとそんな感じなんじゃないかと思うんですが。あとあれです。今、住んでらっしゃるの、首都圏ではないですよね。
はい。今、兵庫県西宮市に住んでます。
兵庫、あれ、何人か。 他にも
兵庫は数人いらっしゃって、最近西宮の方入社されて、あのこの間どこのスーパー行ってるんですかみたいな DM をしてた
すごいめちゃめちゃローカルトーク
、うん、超ローカルです。
なんかだんだんあれですね、あの社内だと北海道勢と関西勢が割となんか複数人いる感じで、あと福岡にも2人みたいな感じですね。
そうですね、グローズ本部は本当にあの散らばってますよね。
確かに
北海道から九州までいらっしゃるんで。
確かにそういえばそうですね、しかもなんか最初東京にいた人が引っ越してってか移住していくんでなんかどんどん広がってるみたいな気づいたら移住してたみたいな感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあそうですね、ちょっと経歴のところはいろいろと気になるところはあるんですが、どこから聞いていくのがいいんだろう。そうですね、ちなみになんかその最初さっき紹介いただいた経歴の時に、あの最初の方は結構 2,3 年みたいなところから、なんか3年じゃないか、もうちょっとかってとこから、なんかモノタロウに入られた時はなんかそんなにこう長くその会社にコミットするぞみたいなつもりで最初入られたんですか？
あの1社目が3年半、2社目が2年半で、まあそれぞれなんか転職するまあ理由があって、自分としてはまあ致し方なしみたいな感じで転職してたんですけど、なんかその2社を通じてこう3年ぐらい経つと、大体なんかその会社のいろんなことがこう見えてきて、いろいろそのこう情報がつながってきて、仕事がやりやすくなっているタイミングでこう出ていってしまうと、なんかこうやりきれてないなっていうのが、そのモノタロウ入る時にこう認識としてはこうあって、でじゃあどれぐらいやったらいいんだろうって、別になんか答えがあるわけじゃないんですけど、当時思ってたこととして、やっぱ10年ぐらいやったらこうその事業の本質とかつかめるんじゃないかなみたいな仮説があって、あの実際入社した際にこう10年間転職しない縛りっていうのでこう入社をしてたんですよね。なんでまず絶対10年そこで働く、まあよっぽどね、なんかこう人と会わなかったですみたいなことがあったらね、わかんないですけど、基本的にはこうまず10年間コミットしてそこで働くぞっていうのでやっていて、で結果として11年間半働いたっていう、そんな感じですね。
なるほど。ちなみにもうモノタロウって今となってはまあ超優良企業、超成長企業みたいな感じだと思うんですけど、入社された時ってどれぐらいのフェーズだったんですか？
売上が200、さっき言った通り220億ぐらいで、で社員の数が多分100-230人ぐらいだったんですよね。なんで
そうなんですね、
あのやることいっぱいあるぞっていう感じの形なのと、あとオフィスも倉庫に、倉庫の中にあるオフィスにいたので、あのこう今となってはなんか時価総額1兆円ぐらいの結構注目される会社っていう感じになってますけど、当時はまだまだこう売上規模としても、ま、その大きな EC もたくさんあったので、あの頑張らないとこう競合にやられるんじゃないかみたいな危機感も少しあったようなフェーズだったと思います。
120人、30人ぐらいって今のなんか 10X よりちょい多いくらいの、そんなに変わんないぐらいですよね。
変わんないですね、そういう意味でいくと。
ちなみに退職されたときはその売上規模では 10X でしたけど、今はそういう組織とか会社規模みたいな感じでいうと、どれぐらいだったんですか？
今は、あの、海外の子会社とか含めると結構多いんですけど、国内だけでいくと、正社員は多分700から800ぐらいの間に、なっているので、なんか売上ほど伸びてはないんですけど、まあ当時の120人130人のところからすると5倍6倍にはなっているっていう、そんな感じです。
でも社員数がそれでまた売上の方が伸びているってまたすごい効率のいい企業ですね。なるほど。ちょっとなんか10年みたいなのをこうパッと振り返るのも難しいと思うんですけれど、なんかその中で言うとこう例えばターニングポイントとか、なんか印象深いタイミングとかってありますか？
あー、どうですかね。なんかあのこう10年やるぞっていう意気込みで入社はしてるんですけど、あのパーソナリティとしては結構飽きっぽいところがあるので、10年間同じことをずっとやってるとやっぱりその飽きちゃうなっていうのがあったので、さっきその初めマーケティング6年やって、あのその後バイヤーのいる部署、商品部門に行って、でサプライチェーンやってって、で またマーケに戻ってきてっていうのは、あの結構自分の好奇心を満たすのためにも結構いろんなことをこうにチャレンジしてたっていうのがこう、まあ、11年間 あったので、なんか ここがなんかターニングポイントとか、なんかそういうのはあんまりこうなく、常にこう、まあ会社として成長しているので、いろんなチャレンジがこう目の前にあるので、それに一個一個なんか取り組んでたみたいな感じの過ごし働き方だったかなっていうふうには思います。
なるほど、なるほど。そのなんかマーケ部門から商品部門へ、商品部門から SCM みたいなのは、なんかその橋原さん自身が次これやりたいなみたいな感じだったんですか？それともこうビジネスのフェーズ的になんかこう需要が伸びたら次はこっちだとか、なんか一応いっぱいになったからちょっと SCM を強化しなきゃとか、そういう、こうビジネスの要請みたいな感じだったんですか？
なんかどっちかっていうとビジネスの要請が強かったかなっていう形で、こうボトルネックになってそうなところを見つけて、こうそこに進んでいくみたいな形の、うん、こうなんですかね、移動が多かったので、なんかどうしてもこれやりたいからこれやるというよりかは、ここをもっと改善することで会社としてはこううまくこう成長できるんじゃないかなっていうところにこう進んでいったっていう形になってて、もちろんそのこう周りのこう、まあ、上司だったりからこうここやってほしいって言われたからみたいなのももちろんそのあるんですけれども、自分としてはこう会社の中で、会社が成長していく中で、ここの制約を取り除かないとうまくいかないだろうなっていうところに関わっていたいっていう気持ちがあるので、まあ会社が成長していく中で、その制約とな、ボトルネックとなっているところって移っていくので、まあそこに、その中でも特に会社の重要なところを担いたいっていう気持ちがあって、こう移動してたみたいなところがありますかね。
なんか逆にその橋原さん自身の何でしょうね、こう得意なこととかケーパビリティみたいなところで言うと、なんか特にどういうところなんでしょう、きっとみんなまだ社員もあんまり知らないと思うので
一貫してやってることとしては、データを使ったその改善みたいなのが得意なので、こう常に何らかそのこう数字を使って意思決定できるような環境をに移っているっていうのがこうありますと。で、なので、こう逆にそのあんまりデータが関係なくって、こう一つのアイデアで何とか改善しなきゃいけないみたいな得意ではなくって、こう、今あるデータを使うと、最適化ができるような、ところが、まあ、自分が価値の発揮しやすい領域だと思っているので、ケーパビリティとしては、こうデータを、もともとモノタル入ってて、データアナリストとして入っているので、マーケティングを全般やるみたいな話じゃなくて、もともと一番初めの仕事とか、本当、こう会社のその、販促の商品推薦のレコメンドのモデル作ったりとか、そういう仕事から入っているので、本当はデータアナリストがもうバックグラウンドとしてあって、まあ、それを使っていろんな部署で、こう、最適化をしていくっていうのをこうやってたっていう感じですね。
なるほど、なるほど。すごいですね。そこから、なんか見る範囲がでも一気に広がってっていう感じだとは思うんですけれど、結構なんかモノタロウの事業って YA なんですよね、すごい着実というか、なんかそのあれですよね、資材、まあロングテールでなんかものすごいですね、細かい部品とか資材とか他じゃ扱ってなさそうなやつをとにかくめちゃめちゃいっぱい点数揃えてて、で EC で売っていくみたいなモデルですよね。すごい初歩的なところですけど、こうってなんか、その顧客、なんでしょうね。なんかこんだけビジネスが大きくなっていく、その顧客拡大していくっていう中で、なんか大きい壁とかっていうのは、その10年くらいの中で、どこかにあったんですか？
大きいか、そうですね。IR とか見ていただいたら、こう、毎年 20% ぐらい成長しているので、すごい着実に成長して、で、実際着実に成長してきた。10年間だと思うんですけど、事業の成長のドライバー自体は、こう、変遷していってるっていうのは実際中では、こう、あって、これは多分公開している情報だから多分問題ないと思うんですけど、例えば今とかだと、大企業のそのセグメントが非常に成長率が高いとかっていうのがあって、もともと中小企業がメインだったんですけども、そこから大企業向けのその、購買システム連携みたいなところが、こう、伸び始めたのが2010年代の中盤ぐらいだと思うんですけど、なんで成長のドライバーがずっと同じっていうわけではなくて、少しずつこう変わっていってる。で、劇的に変化するんじゃなくて、結構時間をかけて、こう乗り移ってるって、なんかちょっと 表現が正しいか分かんないですけど、その異なるそのこう成長ドライバーにこう変わっていってるっていうのが実際こう継続成長しているその内側の秘密じゃないけど、あの公開されてるの秘密じゃないですけど、要因になっていて、で、ある日突然それが見つかったとかそういう話ではなくて、いろいろ探索していく中で、あ、ここが伸びるんだねが分かってきて、分かるとそれをどんどん再現していくっていうことを会社の中ではやっていたみたいな感じですかね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。こう各種、多分、モノタロウの成長の理由分析みたいな記事は、いろんなところで出てるかなと思うんですけど、なんかちょっと中から伺うと、すごい、あれですね、実感がありますね。じゃあちょっと気になるところも多いと思うのですが、じゃあそこから、まあそうやって、ね、すごいペースで成長を続けている企業から、なんか、なして 10X と出会って、この企業に飛び込むことになったのかっていうところ、ちょっと経緯を教えていただけますか？
もともとその10年ぐらい、こう、コミットして働きたいな、みたいなのが、まあ、モノタロウ入るときにも、こう、あって、で、自分が今41歳、今年42歳なんですけど、なんか、前職でたまたま、なんか、ワンオンワンしてる際に、ちなみにあなたは10年間コミットして働きたいって言ってるけど、それあと、あなたのその年齢だとあと2回ぐらいできると思うんだけど、その2回どうするつもりだみたいなこう問いを不意に投げかけられた時があって、いや、確かにそのあと2回しかない、その1回次どうするんだっけっていうのが、まあそろそろ考えなきゃいけないかなみたいなのがちょうど1年ぐらい前ですかね、考える瞬間があって、で、その、もちろんそのモノタロウでその働くっていう選択肢もありつつも、まだ継続して働くっていうこともオプションとしてありつつ、こう広く、まあ他の選択肢をそろそろ、まあ10年縛りはちょうどなくなってたんで、考えてもいいかなっていうのがあって、こう探し始めたのが、まあ1年前ぐらいっていう感じですね。きっかけとしてはそんな感じです。
なるほど。ちなみにそのワンオンワンは上司とのワンオンワンってことですか？
いや、その上司ではなくて、あんまり詳しく言えないんですけど、こう、そういう機会があったんですよね。その、こう。
うん、将来も含めて考えるみたいな。
あ、そうです、そうです。
うん、すごいいい機会がありますね。なるほど。なんかあるべきワンオンワンみたいな感じがしました。なるほど。でもそこから考え始めて、その時点ではちなみに 10X って知って、なんか聞いたことあったんですか？
10X のことは、なんか、薄く知っていたけど、詳しくは知らないみたいな感じで、で、
うん、
ちゃんと調べたのは、本当になんかエージェントからたまたま紹介があって、あ、なんか知ってる会社だなって思いながら調べ始めたのが、こう、深く知り始めた、初めのポイントっていう感じでしたね。
うん、
で、こう、初めは、スーパーはそんなにこううまくいくのかちょっとよくわからない、ネットスーパーがそんなうまくいくかどうかも、まあ今もこれチャレンジ中なのであれですけど、こうどうなのかなって思いながら、こうとはいえ、まあエージェントに対しても断るにもちゃんと理由つけなきゃいけないし、一回ちゃんと調べとこうっていうので調べ始めたのがこうスタートで、でなんかちょっとまあこれはこう笑い話かもしれないんですけど、調べていくとこう東京本社なのに社長が大阪にいる会社っていうのにすぐに気がついて、これどういうことなんだっていうところからすごい一番初め引っかかりだったんですけど一体どういうことなんだっていうので、何なんだこれはっていうので、なんかどんどん調べていったっていうのがこうな不思議な。
それはヤモティなんだっけ、ヤモティ引っ越すってよみたいなブログを見てですか？
あ、見ましたね、それ。
そうですね。あれ、ちょうど1年、ちょうど1年前かな。そうですね。うん。2022の頭だった気がしますね、ブログ出してたの。
あ、そうです、そうです。で、さっきその少年野球の監督の話あったと思うんですけど、少なくともあと数年はやらなきゃいけないっていうシチュエーションだったので、なかなかその、こう、東京の会社で働くっていう選択肢はあと数年間取れないなっていうシチュエーションでもあったんですよね。で、なので、そのすぐになんか、こう、どこだの会社に行くっていうことではなく、その、なんとなく、その、こう、探索している最中に、なんか、東京の会社なのに、大阪に社長がいる会社がいるぞっていうのが一瞬なんか引っかかったっていうのが、もうちょっと調べてみようみたいな。
もう、ヤモティ引っ越してよかった、よかったですね。それはじゃあ。
よかったですね。
そのおかげですね。そこからじゃあ、なんか、ヤモティに会ってみようみたいになったんですか？
あ、そうですね。とりあえず、まずは会ってみようっていう気になったので、そのエージェントにお願いして、 カジュアル面談をさせていただいたのが一番初めのコンタクトした日です。
ほど。そこからでも、なんか、橋原さんに結構、いろいろと引く手あまただったんじゃないかと思うんですが、なんでそこから 10X に入社することを決めていただいたんですか？
結構初めの方、いろいろその調べていく中で、このビジネスが成立するのかどうかっていうのが一番自分としては気になっていたんですけれども、まず驚きだったのは、思っていた以上にその1回あたりのそのご注文いただいている単価が自分の想像よりが少し大きかったっていうのと、あとリピート率が非常に高いなっていうのが初めいろいろ調べていく中であって、社会のインフラとしては求められているんだなっていうのが初め10X が公開している資料を見ている中でも、すぐになんか、もしかしてこれいいんじゃないかなって思えた瞬間があって、で、結局、その、カジュアル面談を通じて、いろんな人にお話しさせていただいて、そこにいらっしゃるその皆さんの、スキルの多様性だったり、一人一人の優秀さみたいなのに、触れたのと、あと、トライアルをさせていただいて、あれ大変だったんですけど、いろいろその中の数字見せていただいて、難易度は高いけど、10X のメンバーと一緒に、この問いを解いていくっていうことは、まあ少なくとも、10年はかかるだろうなっていうのが、あるし、だったら、その自分のその次の10年をそこにコミットしてみるっていうのは、やってみたらいいんじゃないかなっていうのがあって、応募に進んでいったみたいなところがあります。
なるほど。ちょっとなんか目線がめちゃめちゃ対極的ですね。その10年かけようって、逆になんかその企業を選ぶときに、なんか逆にこれ、なんかこれだと2年ぐらいでもう解けそうだなみたいなって、ちょっとなんか もっと難しい方がいいなみたいな目線っていうことなんですか？
なんですかね、10年かけ、まあ別に早く解けたらね、別にそれでいいんですよ。X の解いてる課題、もういや3年で解けたら OK みたいな
のにな
るんだった
ら、
それはそれでいいんですけど、なんですかね、自分が、そこにやる価値を見出そうと思った時に、あまりにも、いや、今のスキルをちょっと、転用したらできるぞっていうことに、なんか人生あんまかけてやりたいかって言われると、いや、それあえてやりますかっていうのがあるし、それだったら別にその転職しなくても、今元の前職でもやれることいっぱいたくさんあったので、あえて変えるっていうオプションを取る必要はないっていう感じだったので、逆に転職するってことは、それだけなんかかけてみたいと思えるものが見つかったから、会社を変えたっていう感じですかね。
なるほど。なんか橋原さんに限らず、結構グロース本部の方の話を聞くときに、なんかなんで 10X を選んだんですかっていうと、すごい難しい問いだから解いてみたかったみたいな回答が来る率が結構高くて、すごい特性だなって思うんですけど、なんかそういうもんなんですか？そこにワクワクするものなんですか？
データ分析とかそういう仕事として生業にしている人たちは、多分、まだ誰も知らないことを分析した結果導き出した時とかに喜びを感じたりすることが結構あるので、まあグロース本部の人たちも多分基本的にそういう傾向の人たちがきっと多いんじゃないかと思うんですけど、なんか簡単な問題を早く解けてもなんか喜びが少ないというか、結構難しい問いがあって、なんかそれは自分だから解けたみたいな時に、やっぱりアドレナリンが出るみたいな職種の人たちが多いんじゃないかなっていうふうには、なんとなく思いますね。
なるほど。すごい、なんか、面白いですね。やっぱ職種ごとのそういう燃えるポイントみたいなのが結構違うのかなって思うんですけど、ちょっと垣間見えた気がします。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと今入社して、まあ、1ヶ月ちょっとくらいっていうところかなと、はい、思うんですが、今はなんかどんな感じのお仕事担当されてるか教えていただけますか？
今、目の前は、グロース本部なので、パートナーのグロースをなんとか実現するっていうところに取り組んでいます。で、具体的には、地方の、ネットスーパーのその立ち上げっていうところをいかに実現するかっていうところと、あと直近は、 ちょっと今仕事が広がっていってるんですけど、まあ、他のパートナー、まあ、都心のパートナーも含めて、どういう形でその、こう、長期的に成長していけばいいかっていうところに取り組み始めてるっていうのも、仕事として、広がっていってるって感じですね。
なんかその入社前に思っていたところから入ってみて、いろいろこう共同してとか、中の詳しいデータとか見てきて、なんか新しい発見というか、ギャップみたいなところってありますか？
新しい発見はたくさん、日々、こう、あるんですけど、そうですね。なんかまあ具体的に話すとあれかもしれないんで、なんですかね、こう、問いの難しさみたいなのはあんまギャップなくて、ああ、難しい問題でたくさんあるな、みたいな感じで、今、取り組んでいるっていう形で、顧客の解像度とかは、こう、日々、こう、取り組んでいく中で、こう、上がってきていて、で、それも、例えば、その、都心の方がネットスーパー使うのと、地方の方がネットスーパー使うので、多分全然シチュエーションが違うんだな、とか、こう、同じ日本の中でも、やっぱこういう、こうネットスーパーに対して期待しているものだったりとか、そこにいらっしゃるそのこう、まあ、単純に言うとそのデモグラフィックもやっぱり違うよねっていうのがあったりするので、こうよりなんかこれまではこうそんなに顧客の属性がこう地方だったり都心によって違うみたいなことで印象を持ってなかったんですけど、やっぱ全然違うなっていうのがやっぱり分かってきているので、こう一筋縄にはいかないよなっていうのがこう分かってきていることかなっていうふうにやっぱ思います。
そうですね。はい。それは、その日々、私も多分同じプロジェクトを結構やっているので感じるところがすごいんですけど、ちなみにそのなんか前職の時のご経験って、なんか今 10X の中で、こう、なんか、ここは共通だなとか、なんか活かせるポイントとか、ここは全然違うなみたいなって、どんな感じなんでしょう？
まあ、EC なので、こう、売上を上げていくための構造みたいなのは、まあ一緒なんですよね。顧客獲得して、たくさん買ってもらえるようになってもらって、それを積み上げていくっていうこと自体は一緒なので、なんか見ている指標とかは、まあほとんど変わらないというか一緒。で、一方で、例えば前職とかだと、モノタロウとかだと、その法人に対して資材を売っているっていうシチュエーションと、こう一般消費者に対してその食品を売っているのっていうのが、まあこう全く異なるビジネスなので、例えばこう10X だと提供している一番そのメインはアプリでそのものを買ってもらうって形だと思うんですけど、やっぱ法人で物を買うときってアプリとかあんま使わないので、そういうこう媒体が全然、そのメディアが全然違ったりとか、こうお客さんのそのが顧客になり得る動線とかも全然違うので、こう見ている指標とかはすごく似ているんですけど、実際の顧客だったりその提供しているサービスが全然違うので、何がうまくいくのかっていうのはやっぱこう異なるんだろうなっていう印象を持ってます。
確かに全然使うニーズもシチュエーションもまるっと違いますもんね。じゃあちょっと、今はまだその10年を考えたら最初の最初の最初だと思うんですけれど、なんかこれから、取り組んでいかれるところで、なんか個人的なテーマだったり野望だったりみたいな、こういうことをチャレンジしていきたいぞみたいなところがあればぜひ教えてください。
今が、こう、ネットスーパーの、こう、を成長させる結構、ステップ1みたいなところをやってるなっていう印象があって、まずそのお店の中のそのこう、証券でこう、売り上げが立つ構造を作るっていうところで、それってそのこう、プラットフォームが成長していくプロセスの中でいくと、まずこう、ローカルのネットワークをまずちゃんと作りましょうっていうステージにあるっていうふうには思っていて、で、多くのそのプラットフォーマーって大体そこの過程を踏んでいて、例えば、ウーバーとかもいきなりその大きなそのネットワークを作ったんじゃなくて、初めはどこどこの都市の、そのどこどこの駅前の、こう、配車をまずは成功させて、そのうまくいったそのグロースのその成果っていうのを他の都市に移していって、それを世界にその広げていってっていうような、こう、展開のこうプロセスがあると思うんですけど、今、我々がやってることっていうのは、その、こう、お店の証券の、こう、ネットワークを新しく作るっていうことを今頑張ってやっていて、でその先には続きがあって、それを多店舗展開して、なおかつその今ってそのネットスーパーとこうお店って 構体験としては結構分断されてたりすることがあるんですけど、そこもやっぱつなげていきたいなっていうふうに思っていたりして、それってまあよりネットワークをそのこう強化していくっていう文脈かもし文脈だよなっていうふうには思ってるんですけど、そういうあのまあ10年ぐらいかけてこのこう新しいこう新しいっていうか、まあもともとねネットスーパー時代そんなにこう新しい産業ではなくて、なかなかその成立はしなかったっていうだけの話だと思うんですけれども、それを作っていくっていうことがあのこうステップとしては次こうあるなっていうふうには思っているので、それをこう時間をかけてあのやっていくっていうことが長期的には自分でやりたいことかなっていうふうには今思っているっていう感じです。
ありがとうございます。確かにあの本当にですね、お店とネットスお店の体験とネットスーパーの体験のなんか特に統合みたいなところはなんか余地めちゃくちゃいっぱいありそうですよね。はい、じゃあちょっと返事の話はこんな感じで、あ、じゃあ質問最後ですね。皆さんに聞いてる TENX のバリューズについてっていうので、TENX ではシンク TENX、テイクオーナーシップ、アズワンチームっていう3つのバリューがあるわけなんですけども、その中で橋原さんが一番好きなバリューは何ですかっていうのと、それが発揮されてるなって、まあ、この仕事の中、会社のシーンの中で思うところがあれば教えてください。
あ、自分が一番好きなのはシンク 10X で、あの普段発揮されてるなってすごく思うのはテイクオーナーシップとアズワンチームっていう、なんか質問の回答とちょっとなんか変わっちゃってるかもしれないんですけど、まあ働いてる中でいくと、そのアズワンチームとあのテイクオーナーシップって日々感じられるところがあって、非常にそのまあフルリモートの環境でこう普段その顔を毎日合わせるようなかこう関係で働いてないことが多いんですけれども、結構困ったことがあると結構助けてくれる人たくさんいらっしゃるし、それを進んでやってくれるっていうのは結構あるので、アズワンとテイクオーナーシップっていうのは結構日々感じられるなっていうふうにこう思っているので、体感としてはそれが一番日々の仕事の中でよくこう触れる機会が多いなっていうふうには思っていて、で自分として意識したいなと思ってるのがシンク 10X で、やっぱ普段こう例えばこうパートナーのその、その売り上げを上げていくためにこう指標を見ていくと、やっぱ目がその局所的にすごい細かい数字にやっぱこう落ちていきがちなんですけど、結局ってこれってこう何を目指してやってるんだっけってやっぱ忘れてはいけないので、こう意識しておきたいなと思うのはやっぱシンク 10X をこう考えながらやっていきたいなっていうには思ってます。なんかちょっとすみません、質問のなんかこう回答が一致してないかもしれないんですけど、今そういうふうに感じてます。
いえいえ。ちなみになんかあのちょっと話戻っちゃいますけど、その変更途中というか 10X 受けていただいて、まあ、その迷ってる中でなんかこういうとこはシンク 10X というバリューっぽいなみたいに思われたポイントとかってあったんですか？
選考の過程ですか？
そうですそうです。
選考の過程でシンク 10X どうかな。
選考っていうかですね、なんか、なんだろう。まあ、10X のメンバーと話してるとき、情報とかでもいいかなと思うんですけど、多分、すごい、橋原さんは、すごいシンク 10X が好き。なんだろう。なんか共感が多分そこにあるんだと思うんですけど、なんかここならそれでできそうって思ったポイントってあったのかなと思って。
あ、それでいくと、こう、なんですかね、お買い物のインフラを作りたいっていう大きな夢をみんなで追いかけているっていうようなこうイメージは持っていて、こう日々のこう、こうなんですかね、やってること自体は非常にこう一つ一つ積み重ねてようやくこう実現されることが多いんですけど、最終的なゴールっていうのはこうネットスーパーっていうのが社会にこう需要されてインフラとなっていくっていうことを目指しているっていうのはやっぱ会社の中で非常に体感できるし、それって先行しているそのこう受けさせていただいている中でも皆さんから感じるところはあったので、あのこう目指しているところがこう非常にその高いところを目指しているっていうのはあの今もそう思いますし、こう会社をこう 10X をこう選ぶプロセスの中でも感じられたことかなというふうには、はい、思います。
あ、なるほどなるほど。確かにそのなんか目指してるこうすごい遠いけど北極星みたいなゴールと、あと日々のこうチーズ、うん、なんかまあ手元のところのこう積み重ねみたいなところが確かにシンクテンクスとなんか抵抗なしファンダーズワーチームは結構そうですね、確かに性質が違うかもしれないですね、
うん、
はい、 ありがとうございます。じゃあちょっと、行きたいところもまだまだあるんですが、一旦今日のエピソードはそろそろ時間になってしまったので、あ、最後に、あれですね、エンディングでちょっと一つだけみんなに聞いてるところがあるんですけど、最後おまけコーナーで、おすすめの一冊を教えてくださいっていうので、漫画でも本でも雑誌でも何でも OK なんですが、最後に橋原さんのおすすめの一冊を教えてください。
そうですね。今、おすすめというか、我が家で一番こう流行っているのは漫画なんですけど、キングダムが流行っていて。
我が家で。その橋原家で流行ってるんですね。
僕がもともと買って読んでたんですけど、息子たちもハマってしまい、今、息子が、キングダムの問題集を買ってきて、僕に、こう、問題を投げかけてくるっていう、結構なんか、いや、そこまでは詳しくないんで。誰々が、こう、戦いで敗れた時に、どこを刺されましたかみたいな、そんな知るかみたいな。
細かい。めっちゃ細かい。
めっちゃ細かい、その問題集を買ってきて、僕に質問してくるっていうのがあって、なんか、なぜか、こう、家族の会話が今、キングダムの問題になっているみたいなところがあって、我が家のマイブームっていう感じなんですけど、結構まあ、こう、新しい巻が出ると家族でまず読むみたいな感じ。まあ、妻は読んでないですけど、いいね、息子二人と、は
い、いいですね。
三人で感想戦してるみたいな感じですね。いや、面白
いですよね。いや、めっちゃ、私も読んでるんですけど、ただちょっと新刊出るたびにマジで覚えてないんで、ちょっと新刊出るたびに前の5巻ぐらい読まなきゃいけないから、もうなんか1年分ぐらいまとめて読むっていうのをたまにやってます。
僕なんかキングダムは、なんか前の巻を覚えられて、逆に呪術廻戦とか、
はい、
ハンターハンターのなんか結構難しい、はい、その、はいより難しいやつあるじゃないですか。
はい。そう、ハンターハンターはマジで分かんないですね。
うん。もはや、なんか、初めから読み返さないと分からないみたいな話です。
はい。
それに比べると、キングダムだけ分かりやすくて、なんか、覚えられるので、継続して読んでるみたいな感じはあります。
あ、そうなんですね。ちょっと私はたまにしか読まないんで、多分忘れかけてるんですけど。じゃあ、ちょっとキングダム、多分相当読んでる人もいると思うんですが、ちょっと最近のやつ私も読もうかなと思いました。
うん。
はい。ありがとうございます。では、最後にいくつかお知らせで、10X FM ではリスナーさんからのお便りを募集しています。エピソードの感想とか、10X のメンバーに聞いてみたい質問など、ぜひお便りフォームからお寄せください。10X では現在様々な職種のメンバーを募集しています。この 10X FM を聞いて、興味を持っていただいた方は、番組概要欄にある採用情報から、ぜひ、採用ページご覧ください。最後に Spotify、Apple Podcast などお聞きのポッドキャストアプリでも、ぜひこちらの番組フォローしていただければと思います。はい。というわけで、今日はじゃあ3月末にグロース本部に入社された橋原さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。